高橋秀人の9割が揉める社長交代、2代目社長のための事業承継の極意。この番組は2代目社長専門経営コンサルタント高橋秀人が、経営に悩んでいる2代目社長やこれから社長になる後継者に向けて、経営力を伸ばし会社を引っ張れるリーダーシップを身につけるための番組です。これまで数百社をコンサルティングした実績から、2代目社長ならではの悩みを知り、その解決のための独自理論によって、2代目社長もまた従業員も幸せに仕事ができることを目指した内容です。
皆さんこんにちは。次世代経営協会理事長高橋秀人です。本日は金田運輸株式会社野村めぐみ代表取締役のオフィスにお邪魔してのインタビューでございます。野村社長、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
私と野村社長は、まあ、地元の商工会議所であって、まあ、特に納税協会で、いつも私がお世話になっているということで、ぜひ一度お話を聞きたいと思っていたので、今日ちょっと実現ができてとても嬉しく思っておりますので、はい、ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。
はい、まず金田運輸株式会社の会社の説明からお願いいたします。
はい、当社はですね、金田さんですね、お名前の通り金田さんが戦後ですね、昭和27年から、金田運輸株式会社ということで始めたので、それまでは金田運送店かなんかで戦後もされてたみたいなんですけども、今でいう、JR でなく国鉄の時ですね、の、西宮駅の駅前に会社がありまして、でチッキっていう荷物預かり、今でいう代わりに荷物を受け取りに行ってヤマト運輸さんみたいなね、そういう、荷物の配送、田舎から何か送ってきてくれた時に代わりにお届けしてあげるとか、あと駅前の自転車預かりとか、あとは隣にあった卸売市場の野菜の配達ですね。そういったことを最初、創業の時からされてたそうで、でそれから後に八百屋さんの配達で学校給食っていうのが、はい、始まりまして、昭和30年ぐらいからですかね。でそういった形で、それから学校給食の方に野菜を八百屋さんからの依頼で運んでたんですが、途中から、財団法人学校給食会というのができたので、そういった形でもうちが配送を入る形になったんですね。だから八百屋さんはセンターに持ってきて、うちが各学校に野菜を運ぶ。はい、で中にはあの八百屋さんに取りに行って、うちがセンターまで持ってきて、またセンターからうちがっていう、あのそのまま八百屋さんのご依頼もあったんですけども、そういったことであるとか、あとは地元の会社のやはり、運送ですね、いろんな、はい、商品配送させていただいて、いまだに地元密着で、はい、いろんな会社のところとですね、お仕事させていただいたり、あとは学校関係のお仕事させていただいているので、楽器の運搬ですね、土日、はい、今でしたらもう今月吹奏楽コンクールがあったり、
そうですね、
はい、あと夏祭りのイベントであるとか、うん、秋は文化祭とか、そういった形のそういうあのお祭りとかの時に備品を配達したり、あとは C 関係の学校の中の移転作業であったり、そういったあの C 関係だから、主にほとんどがまあそういうね、行政のお仕事が多い形で、地元密着でさせていただいております。はい、そんな感じです。はい、
はい、ありがとうございます。そうすると、まあ法人になられてからで今何年目ぐらいなんでしょう。はい、
70年です。
70年、
はい、
素晴らしいですね。はい、で野村社長が何代目でいらっしゃるんです
か。私は3代目
なんです。3代目、はい、そうするとその創業の金田さんは社長から見てどういう関係性になるんですか。
私はですね、この金田運輸には18歳の時に学生アルバイトで来たんです。
はい、
でもあのなぜと言われると、父が運転手で、あの勤めてまして、で、はい、その当時も10人ぐらいの運送会社だったので、はい、いつもお正月には父母と一緒に、お正月は社員を金田さんが自宅に呼んでくれて、いつもお年玉をくれる社長のイメージしか私はなかったんですけど、
はい、
それで、まあ、あの金田社長もずっと私のことをもう小さい時から知ってるので、
はい、
それでずっとまあ可愛がっていただいて毎年ね、はい、それでまあ大学になる時に、大学になってアルバイトどっか行くんかって言われたから、いやまだ考えてないと、大学がどんなんか分からへんか考えてないって言ったんだけど、 まあ、落ち着いたらうちで事務せえへんかみたいに言われて、うん、手伝ってくれへんかみたいに言われて、それで、はい、秋からですね、夏休み明けから、まあ、前期が終わってからですね、うん、大学前期だけは済まして、うんうんうん、そこから、行くような形になったんですけど、その、大学の時も、4月から、
はい、
家でお習字教室とピアノ教室をしてまして、幼稚園の先生になりたかったので教育学部だったんですね。
はい、
はい、それで一応まあ、お習字はもちろん資格はもう高校時代に取って、それで、まあ、幼稚園課程だったんで、まあ、はい、お習字教室しながら音楽に興味を持ってもらえたらなっていうことでお母さん方にお声をかけたら、まあ、幼児教室みたいな形のピアノ教室なんですけど、うんうん、
はい、
ならお習字来てる子供さんが何人か、じゃあ教えてみたいな形で、うん、でも本格的に音大行きたい子も中には出てきたので、そういう子はもう小学校中学年ぐらいの時にもうちゃんとしたピアノ教室行ってと言って私からは離れてもらったんですけど、まあ、そういった音楽に興味を持ってもらったりっていうことで、はい、お習字教室とピアノ教室家でやりながら大学行きながら、
はいはい、
金田家も秋からは行きながらということで、大学の間は4つのお仕事をしながらですね過ごさせていただきました。はい、
すごいですねじゃあもう、まあそれはこの金田家のお仕事はあくまでも、まあ学生のアルバイトっていう、まあ皆さん大学生の時に何色のアルバイトしますけど、その中の一つで、
そうです。
基本は幼稚園の先生
に
もなりたいと。
はい。
まあでもすごいすごい。いや、幼稚園の家庭をやってる大学生はもちろん、まあ僕の知り合いにもいますけど、自宅で教室を開いてる人は、もう聞いたことないですよ。それ開いてる教室のとこに、その教えに、うんうん、教える側のアルバイトですね、うん。それで行くっていう人はしてますけど、
はい、
ちょっと本筋から離れるかもしれないんですけど、うん、わざわざ、じゃあ家でやろうと思われたのはなんでなんですか？
まあ、私自身はもう、お習字の先生になりたかったので、
お習字の先生。
はい。だから、夢はですよ。夢は、お習字教室は、将来結婚して家で、うん、だからね、大学で幼稚園の先生の資格を取る、
うん、
で幼稚園の先生になる、うん、で結婚する、うん、子供ができる、うん、お習字教室を家でできる、うん、というような夢をずーっと、ね、描いてたんですけども、はい、結局もう18からお習字教室をしてしまい、
はい、
で大学出た時に結局もう幼稚園の先生行こうかなとか言ったらお母さん方に反対されて、なんでそんなちょっとの間で辞めちゃうのみたいに言われて、
うん、
で逆にまあ幼稚園の方の就職もまあ寿命短いことが分かりまして、
うん、
でもうじゃあそれだったら金田運輸さんもずっと雇ってあげるよパートタイマーでと、
うんうん、
学生アルバイトからパートタイマーに格上げですね、はい、今まではこう行きながら授業の合間に毎日何時間かフレックスできてたので、はい、それをまあパートタイマーやったら朝からねお昼過ぎまで行って、うんうん、まあお家で前ね3時ぐらいから教室したりできるので、そういった形でじゃあそうしてくださいということで幼稚園の先生は諦めて、
はい、
はい、ならなかったんですね。でそれがあって今度もう阪神大震災でもう教室は全部閉じました。
あ、
はい、でそこから金田運さんで正社員になりました。どっぷり浸かりましたそこで、
はい、そう、じゃあ基本はそのお習字教室、書道教室を、
はい、
まあ、ずっとやれたらいいなと、
そうです
いうのが、まあ、若い時の、はい、まあ、誰でもね、若い時の夢ありますけど、はい、それをしてたんだけど、
はい、
まあね、まあ、私もすぐそこにいましたからですけど、まあまあ、この辺りって言っても、音声では伝わりづらいですけど、西宮のこの辺りもね、そのすごくあちこち潰れましたし、まあ、うちは幸い、ね、マンションは残ってますけど、中はぐちゃぐちゃで、周りも大変
で。そうですね。はい、でまあお仕事も市の、ね、うん、仕事をさせていただいてたので、
うん、
もう当日から救援物資、朝のね5時40何分だったけども、うん、結局もうその日の夕方からもう救援物資をいろんな食品会社とかパンの会社とかね、いろんなところが市役所に救援物資を持ってきてくれたので、もうすぐ走れますかっていうことをご依頼を受けて、それでじゃあお助けしましょう、うちもね来れる社員は呼びまして、それでっていうことで、うん、各、避難所はほとんどが小学校の体育館とかね、中学校とか、はい、まあ、自治会の会館であったりもあったんだけど、まあ、ある程度市が公認しているところは全て救援物資をもう当日から配りの、
うん、
であと翌日からも3食配りのって感じで、
うん、
はい、だいぶ長い間救援物資を夏休みぐらいまではしてましたかね。はい、
はい、まあ、多分僕も そのトラックは目に入ってたと思うんですけど、全く会社のお名前まで覚えておりません。それは多分僕もお世話になってるんで、ありがとうございます。改めて、お礼を申し上げたいと思います。はい、まあ当然、震災でいろんなことがね、まあ、はい、実際変わった方も僕も含めてたくさんいらっしゃると思うんですけど、はい、まあそれで、金田ユニー正社員で入られてということで、はい、じゃあそこから、まあ社長になられるまでは、
はい、
何年ぐらい、まあ、あったんですかね。
そうです
ね。まあ、当然そこで私社長になると思って入ってないとは
思うんですけど。あ、そうです、そうです。
もちろん。
そうです、そうです。はい。で、そこで、なったんは、だから結局15年ぐらい経ってから、
15年ぐらい
経ってから社長になったかな。
あ、はい。
はい。
そうすると、はい、まあ、最初は、まあ、いわゆる正社員さんで、
はい、
その、事務のお仕事、はい、なんで、まあ、オフィスで、お仕事しながら、ね、っていうことだった
んですね。そうですね。でも、まあ、簿記の免許とかも大学時代に取ってたので、
すごいですね。
で、経理もできたし、で、労務も勉強してたので、労務士の方もできたので、うん、まあ、総務的なことと、で、経理をしてたので、今と違って、請求書を作ると、うん、請求書を届ける。で、ほとんどが市内の、お得意先だったので、で、今みたいに ATM もないので、キャッシュカードもないので、うん、ほとんどが集金に行く。で、金額高いところは小切手を切られるという形で、はいはい、集金に行くので、月2回お客さんのところに行くので、
はい、
とにかくお客さんと親しくなれた。
うんうんうんうん、
っていうのがずっとその学生時代からずっとやってましたからね。社長になるまでどころかね、はい、ずっとそれが私の仕事でしたから、
はい、なるほど、はい、
はい、そんなんで、まあ、お得意先とも常に仲良くなれてたのが、まあ、良かったのかなと、今社長になればね、
はい、
思います。はい、
そうするとこの、まあ、普通の、まあ、僕もそうですけど、社長の息子とか娘とかだと、はい、当然、まあ、後継者時代が10年とか15年かかると、うんうん、やっぱりこう、徐々に、最初はまあ、現場からやって、こう、うん、ちょっとずつ課長とか部長とか、取締役とか、うんうん、当然こう、レールを引かれるわけですよね。そう、能力が、その時伴ってるかどうかは別として、これ自分のこともね、含めそうなんです。まあ、でもこう、ステップアップするわけですよ。
はい、
ただ、野村社長の場合は、当然、先おっしゃったように、社長になると思って入ってきてないので、うん、なんか、そうこう、その15年間で、そう、うん、ご自身のこの会社でどういうキャリアとかステップアップとかだったんですか？
そうですね。やっぱり、正社員になったら責任感がまず変わりますよね。
はい、
今までアルバイトやから、言われたことだけをするっていうのがあったけど、うんうんうん、やはり正社員になったらちゃんとね、やっていかないといけない。うん、まあ、その今までちゃんとやってますけど、
うんうんうん、
責任感がやっぱり違う。で、時間もフレックスでなくなるので、
うん、
やっぱり決められた朝のね、8時から夕方5時までは事務所にいとかないとダメとか、
うん、
そういうところもあるので、その辺は、だいぶ、意識を改革しましたね、
うん。
はい。今までとは違うっていうことでね。あと責任感も感じて、自分がしたことをちゃんと責任取らないといけないと。
うんうん、
そういうのもありましたので、まあでも震災の、まあ金田さんがもうだいぶ高齢でね、大正生まれの方でしたので、うん、
はい、
だからまあ震災の時にはもうすでに父が社長だったので、はい。だからその前からまあまあ私と父が二人三脚でやってたようなところはあったので、なんか総務は私、現場は父みたいな形でね、はい、まあそう言いながらも私も車とか好きだったので、
はい、
そのパートタイマーとか大学の時も免許はあるので、
はい、
で、今みたいに中型とかなかったのでね、もう普通で乗れるトラックの大きさのやつは、
はい、
うん、乗ったりして私も走ったりしてたましたので、はい、だから一応全部、現場は全部分かってるというような感じで、はい、メインで仕事はしないけど、なんかあって人が足らへんかったら
そっち
には乗ってた形なので、
はい、
その辺はまあ良かったかなと。だから今は普通であれば事務は事務で全然現場じゃ分かりませんってなるんだけど、
うんうん、
まあそういったところではそうやってお客さんのところに、まあ集金と請求書持っていくので現場も見てるので、たまたま行った時にこれ来週運んでほしい機械やね、見といてって言われてね、
うん、
営業の代わりをするみたいな、
はい、
うん、うち営業マンはいてないので、
うん、
もう事務所か社員が運転手かみたいな、その2つしかないので、はい、だからそういったところでは、まあ、それもずっとコツコツ今まで長年やってきた強みかなって思いますね。
うん、
お得意先の現場の方と仲良くなれてるので。はい。
それってその当時、
うん、
女性でその、はい、そういうことまでできる方って、すごく少数だったんじゃない
ですか。う
ん、
あ、そうですね。珍しかったですね。
珍し
かった。だからすごい珍しがられました。女性とか言われましたからね。やっぱり。配達行って。学校給食も配達行ったり、女性って言われましたからね。はい。
なんですかね。まあ、そうだ、先にこれを聞かないと、そのお父様が、まあ、2代目の社長を引き継がれたっていう、
はい
はい、それはなんかどういう経緯かって聞かれたことあります？
そこはね、やはりちょっと金田さんが、まあ、病気されたのもあって、うん、でその時に、まあ、父が部長だったので、うん、そういった形で、はい、歯医者とかね、そういう、うん、社員の割り振りとか、うん、統括的な、まあ、リーダー的なやつでやってたので、うん、でもう金田さんもちょっと病気された時に、うんうん、まあ、野村君あと継いでくれるかっていう話があったみたいで、
うん、
でまあ社長と父の間ではもう次父が継ぐってなってたみたいなんです、
う
ん、私は知らなかったんですけどね、
うんうん、まあそうで
しょ、はい、それでまあそういった形で父が次社長になったんで、
うん
うん、まあ私もそれの娘っていうのはもうちょっとバレてたんでね、社員の人にも分かって、はい、で社員の人もさっき最初に言いましたけど社長の自宅にいつも行ってたので、
うんうんうん、
もう小さい時から、
ね、
みんな社員もみんなそうそう知ってたので、もう私の名前、下の名前ね、もうめぐって、うん、もう呼び捨てですわ、はっきり言ってね。そういった形で、一時はもう取締役になっても、社長になってもめぐっていう社員もいてましたので、
はい、
その辺はちょっとだんだん会社が大きくなっては改革しましたけどね、
はい、
一応専務と呼んでとかちゃんと社長と呼んでとか、
ね、
誰もいない時はいいけどみたいなね、
そうそうそう、公式の仕事の時間
は そこではもうめぐはやめてねって言って、はい、そういうね、
わかります、
年上の父と同年代のね、
はい、
運転さんとかには注意したこともあって、だからやはりそういったところでやっぱり家庭的な十何人の会社からもう今は70人ぐらいいてるので、
うん、
そういったところではやっぱり組織的にもだいぶ変わって、まあ家庭的でもすごくあるんですよ、今もね。家庭的でもあるので、うん、みんな社員のことをあだ名で呼んだりもしますけども、うん、まあそういったところではすごく、うん、親しくみんな、まあ、私なんかやったら年齢的にも結局上は80歳近くまでいてて、下は20代もいるので、うん、まあ、もう子供以下、子供より若いですよね、はっきり言うね。で、上はもう親ぐらいがいてますので、まあ、3世代が同じ会社で過ごしてますから、まあ、いろんなところで、うん、人生経験から、いろんなところでこうね、うん、教え合いもできるので、すごい大きな私は家庭だと思ってますので、会社は、はい、家族で、はい、家族だと思ってますから。
そうすると、その、お父様がさっき、最初の金田さんと話ができてて社長になりました、
はい、
まあ、そうするとこう当然今おっしゃった通り急に社長の娘になる、
そうなんです、
それまでは一緒に働いてる仲間、まあメグなわけですけど、急に社長の娘になったってなると、
そうなんです、
周りの変化もそうなんです、ご自身も含めてなんかちょっと変わったなみたいなってなんか感じました、
やっぱりやりづらくなったことありますね、やっぱりね、社長の娘やからさ、やっぱりちょっと考えて、さっきも言ったように責任の問題はね、やっぱ親の名前を怪我してはならないじゃないけども、うん、やっぱりちょっと、うん、社長の娘になったらまたちょっとただのパートタイマーのおばちゃんと違うので、
もうまた責任がちょっ
ちょっと
また責任感が増えましたよね、
違いますね、だからやっぱりね、おいらさんの子供さんとかね、学校の先生の子供さんとか、やっぱりそういう、ね、レッテル貼られてるんじゃないけども、うんうん、そういったこのご子息はやっぱり高橋さんも一緒で苦労されてる、ね、方もいるんじゃないかなってやっぱり思いますけどね、
うん、誰々そうです、苦労はしてるとはそこまで言いますけど、まあ、ただ、まあね、特に自分の父とかが、うん、まあね、社長とか、してると、
うん、
自分自身が何と言われるのは、うん、まあ、自分の責任だからいいんだけど、
そうそうそう、
自分の父親とかね、うん、他のところまで飛び火すると具合が悪いなとっていうのはよく僕も考えてましたね、
だからそうそう、私でもやっぱりだから金田家の社長の娘がこんなんやねんってやっぱり言われると困るわけですよ、ただ個人のね、野村めぐみがなんかしたって言うのはいいんですけど、
いいです、いいです、
やっぱり会社の名前とそれがくっついてきてなんかしたでってなった時にそうあかんから、やっぱりちょっと責任感を感じて、いろんな意味でね、はい、そういったことはあったと思いますけど、まあ、そんなに悪いことしてるわけじゃないので 別にね、あけ、まあ、責任感はこうちょっと重圧はありましたね、その時に、うん、はい、
なるほど、そうすると、まあ、お父様が社長になられて、まあ、そういう社長の娘さんっていうことで、うん、
はい、
まあ、ご自身が野村社長が社長になるまでのその、まあ、後継者時代っていうんですかね、うん、15年の最後の方っていうのはなんか役職がついたり、
う
ん、
あ、ね、
なんか仕事の幅が広がったり
そう、まあ、そこはもう専務になったので、た、はい、途中からは専務になったの でそこ、まあ、取締役になったということで、金田さんが退職されて、金田さんの株を私と父でまた分け合って、まあ、父の方が比率は大きく、
はい、
私の方が少なくですけども、うん、そこでこう金田さんの分を全部いただいたので、まあ、オーナーにもなったって感じですよね、
うん、
はい、
そ そのあたりで当然こう、ね、すごく責任感の強い野村社長なんです、うん、日常のことは当然増えていくたとして、うん、まあなんかそれ以外で、まあ要はこれ聞いてリスナーさんにその自分が後継者時代に、うん、まあこういうのを、まあさっき簿記とか、ね、法務とかっていうのは学んでらっしゃったと思うんですけど、はい、なんかその専務時代とかぐらいで特に自分が頑張ってたとか、うん、ここを伸ばしたいなとかっていうのはどんなことされて
る、うん、私はやっぱり兄弟もいないので一人っ子なので、うん、でまあ会社自身も男社会の会社ですよね、うん、だからやはり周りに私の支えになってくれる人相談できる人がいたらいいなと思って、うん、やっぱり人脈作りとかあと社員とのコミュニケーション、うん、やはりね、孤立しやすいじゃないですか経営者ってどっちか、うん、だからそうじゃなくてさっきも言うね常に家族で縁が切れることなくやりたいので、うん、そういったところで常にコミュニケーションを取って社員とも飲みに行くし、うんうん、いろんなね裏話も聞くし、うん、会社ではなかなか聞けないけどあそこの現場こうやでとかやっぱり飲みに行ったりね、うん、食事行くといろんな情報が聞けるのでそういうこともするし、はい、それであとはまあ、大きかったのはゴルフ始めたことですかねはい、ゴルフを始めてお得意先の方のコンペに行って、はい、そこでまあコミュニケーションを取る、うんうんうん、だからまあ父はゴルフしなかったので飲みには行ってもあまり営業的なことをもともと運転手だったのでね、うん、そこまではしてなかったんですけど私はまあ一人っ子で性格が困難なんで飲み食いするの好きなので、うん、だから常にこうお友達たくさん作って誘われたら行くみたいな感じで、うん、常にコミュニケーションと人脈作り、だからそういった商工会所青年部に入ったり、はいはい、今の納税協会もそうですけどね、そういった形でいろんなこう同世代の人とかとお知り合いになって、うん、いろんなところで先輩に何かあった時に相談できる、うん、で中にはもう異業種の人もいてるからね来てるっていう形でそういったいろんな団体に入りましたね、うん、だから今はもうライオンズクラブも入ってるので、うん、いろんな地域貢献地元密着でそういったさせていただいてすごい良かったなと思います。
はい、ありがとうございます。たくさんお話いただきました、はい、ありがとうございます、
はい、
社長になられてからの話はまたこの後の後半でいきたいと思いますので、はい、一旦お別れしたいと思います、
はい、
野村社長どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。